そしてその年は冬になりました。次の春、リスケは北海道の牧場へ行ってしまいました。そして見ると、あそこのキノコは他に誰かにリスケが教えていったかもしれませんが、まあ私のものだったのです。私はそれを兄にも話しませんでした。今年こそ白いのをうんと取ってきて手柄を立ててやろうと思ったのです。そのうち9月になりました。私は初めたった一人で行こうと思ったのでしたが、どうも野原からだいぶ奥で怖かったのですし、第一どの辺だったかあまりはっきりしませんでしたから、誰か友達を誘おうと決めました。そこで土曜日に私は藤原啓二郎にその話をしました。そして誰にもその場所を話さないなら一緒に行こうと相談しました。すると啓二郎はまるで喜んで言いました。奈良あたりなら方向はちゃんと分かっているよ。あそこでしばらく炭を焼いていたのだから方角はちゃんと分かっている。行こう。私はもう閉めたと思いました。次の朝早く、私どもは今度は大きなかごを持って出かけたのです。実際それをいっぱい取ることを考えると胸がドカドカするのでした。ところがその日は朝も東が真っ赤で、どうも雨になりそうでしたが、私たちが柏の林に入った頃は随分雲が低くて、それにギラギラ光って柏の葉も暗く見え、風もカサカサいって大変気味が悪くなりました。それでも私たちはずんずん登っていきました。慶次郎は時々向こうを透かすように見て、大丈夫だよ、もうすぐだよというのでした。実際山を歩くことなどは私よりも慶次郎の方がずっと慣れていて上手でした。ところがうまいことは、いきなり私どもは萩生田市に出くわしました。そこは確かに去年のところではなかったのです。ですから私は、おい、ここらは新しいところだよ。もう僕らはキノコの山を2つ持ったよ。と言ったのです。すると慶次郎も顔を赤くして喜んで、目や鼻や一緒になって、どうしてもそれが治らないというふうでした。さあ、取ってこう。私は言いました。そして白いのばかり選んで、2人ともせっせと集めました。昨年のことなどはすっかり途中で話してきたのです。間もなくカゴがいっぱいになりました。ちょうどその時、さっきからどうしても降りそうに見えた空から雨粒がぽつりぽつりとやってきました。さあ、濡れるよ。私は言いました。どうせずぶ濡れだ。慶次郎も言いました。雨粒はだんだん風が増してきて、間もなくザーッとやってきました。楢の葉はパチパチ鳴り、雫の音もポタッポタッと聞こえてきたのです。私と慶次郎とは黙って立って濡れました。それでも嬉しかったのです。ところが雨は間もなくパタッと止みました。五六粒を名残に落として素早く引き上げていったというふうでした。そして日がさっと落ちてきました。見上げますと、白い雲の切れ間から大きな光る太陽が走って出ていたのです。私どもは思わず歓呼の声を上げました。奈良や柏の葉もキラキラ光ったのです。おい、ここはどの辺だか見ておかないと今度来るときわからないよ。慶次郎が言いました。うん、それから去年のも探しておかないと。兄さんにでも来てもらおうか。明日は来れないし。明日学校を下がってからでもいいじゃないか。慶次郎は私の兄さんには知らせたくない風でした。帰りに暗くなるよ。大丈夫さ。とにかく探しておこう。崖は時期だろうか。私たちはカゴはそこへ置いたまま崖の方へ歩いていきました。そしたら、まだまだと思っていた崖がもうすぐ目の前に出ましたので、私はギクッとして手を広げて慶次郎の来るのを止めました。もう崖だよ、危ない。慶次郎は初めて崖を見たらしく、いかにもドキッとしたらしく、しばらく何にも言いませんでした。おい、やっぱり、するとあそこは去年のところだよ。私は言いました。うん。 慶次郎は少しつまらないというようにうなずきました。もう帰ろうか。私は言いました。帰ろう。あばよ。と慶次郎は高く向こうの真っ赤な崖に叫びました。あばよ。崖から児玉が帰ってきました。私はにわかに面白くなって力いっぱい叫びました。ほー、いたかー、いたかー。崖が児玉を返しました。また来るよ。慶次郎が叫びました。来るよ。崖が答えました。バカ。私が少し大胆になって悪口をしました。バカ。崖も悪口を返しました。バカ野郎。慶次郎が少し低く叫びました。ところがその返事はただごそごそごそっとつぶやくように聞こえました。どうも手がつけられないといったようにも、またそんなやつらにいつまでも返事していられないなと自分ら同士で相談したようにも聞こえました。私どもは顔を見合わせました。それからにわかに怖くなって一緒に崖を離れました。それから籠を持ってどんどん下りました。二人とも黙ってどんどん下りました。雫ですっかり濡れ腹や何かに引っかかれながら、何にも言わずに私どもはどんどんどんどん逃げました。逃げれば逃げるほどいよいよ怖くなったのです。後ろで「はっはっは」と笑うような声もしたのです。ですから次の年はとうとう私たちは兄さんにも話して一緒に出かけたのです。定本新集宮沢賢治全集第9巻「千曲書房」。